ようございます、上和代です。今日のタイトルはですね、依存の愛と自立の愛と相互依存の愛の3つについてお伝えしていきたいなと思います。よくこう依存とか自立できてるかとかいろいろまあ聞かれることとかもあるんですけど、まあ、その辺をちょっと定義しながらお話ししていきたいかなと思います。まあ、基本私たちっていうのは依存し合いながらまあ生きているので、まあ、依存がダメってわけではないと思うんですね。何かに依存しないと私たちは生きてこれないので、依存は NG ではないです。でただその依存だけってなってしまうと、まあ、自分に与えてくれる存在がいて、でそこに私が依存する存在になりますから、まあ、苦しいじゃないですか。与えてくれる存在の、まあ、気分次第になっちゃいますよね。で生まれた時っていうのは両親がいて、その親に与えてもらう側になるので、まあ、完全に依存している状態ですよね。でそこから反抗期を経て、まあ、自分の世界っていうのを作っていきます。でそして、自分の世界っていうものを、まあ、作ったら、今度はその自分の世界と他人の世界をすり合わせるということが必要になってきて、まあ、それが相互依存の世界になるわけですね。で私たちっていうのは生きて生まれてきてから独身時代に依存と自立と相互依存っていうのを、まあ、一通り経験をして、でそれでまあ恋愛で誰かと出会って結婚するっていう流れがあると仮定した時に、今度は結婚生活でも依存と自立と相互依存っていう時期を経るっていうのが、まあ、必要になるんですね。でもってまあ私の場合は、まあ、依存と自立と相互依存っていうものがあった時に、まあ、私はずっと人に合わせるっていうようなスタイルをずっと続けてきていたので、まあ、自立っていうのがないまま私は結婚しちゃったっていうのがあるんですけど、まあ、そんな風に常に依存っていう状態にいた場合、まあ、結婚生活も依存からスタートしますよね。で依存っていうことしか知らない場合は、自立も相互依存も知らない場合はどうなるかっていうと、依存しか知らないわけだから、結婚してからそこは自立と相互依存をやっていかなきゃいけないんですよ。ただ、自分が私の場合だと自立も相互依存も経験がないから、依存しか自分をなんていうんですかね、人との関係性で、保っていくことができないっていう状況だったわけですよね。でそうなると、まあ依存だけだとやっぱり夫婦で対等だし、相互依存の世界がに最終的にはなっていくと思うので、まあ、それになれない場合は若干破綻はしていくのは仕方がないかなと思っちゃうんですけど、今振り返るとね。でただその時はそんなこと分かんないわけだから、まあ、依存の、まあ、夫婦生活をしていたら、まあ、ある時、それじゃダメっていうことに気づかされるっていうことになるわけですよ。なので、まあ、人間最初生まれた時も夫婦の最初の時も、まあ、依存っていう形態になるのは、まあ、ある種、通過儀礼のようなものだと思うんですね。で依存が悪いわけではなくて、依存っていうのって結局自分には力がないっていうことになってしまうじゃないですか。でそこからじゃあ自立に向けて何をしていくかっていうと、まあ、自分で自分の人生は選んでいるんだっていう自覚を持つっていうことはすごく大事だし、自分で決めて自分の責任を取っていくっていうことが、まあ、そこでは必要になってくるわけですね。で依存してる時って自分の責任を取らなくていいし、まあ、誰かのせいとかお金のせいとか環境のせいとかっていうふうに自分の外側に責任があるっていう考え方が、まあ、依存なので、私はその周りに、依存しているわけだから、周りがどうにかしてくれるっていう、周りがどうにかしなさいよっていうような、まあ、世界観なわけですよね。でそこから、まあ、自分がこの世界を作っていて、で、自分で選んでいって、自分の選んだことの責任を取っていくんだよっていう世界に入っていくことが、まあ、自立ですね。でそこから、まあ、一人ではやっぱり人は生きていけないから、自分ができるものはここまでで、 で、私の、限界はここまでだからあとは人を頼ろうとか、そういうふうに自分と他人の、まあ、境界線も分かって、自分の限界値も分かって、で、いっぱいいろんなところに頼っていこうってするのが相互依存だと私は思ってるんですね。だから逆に言うと、人ってデコボコってよく言うと思うんですけど、デコの人とボコの人がいて、自分が全部あのデコもボコもカバーできる完璧な人間にならなきゃいけないわけではなくて、自分のデコも認めて、自分のボコも認めて、で相手のデコと相手のボコとにお願いをするっていうことができるようになるのが、まあ本当の自立であって、そこからは相互依存になっていくと思うんですよ。だから夫婦関係って、まあ夫婦関係だけじゃないけど、人の人間関係って依存を経験して、自立を経験して、でそこから相互依存、あなたにこれをお願いしたい、私ここできないんだよねとか、あなたのここを私はカバーするよねっていうことが、もう対等の関係でできると、まあ一番いいかなと思っていて、でそれにぴったりな相手と、まあある意味結婚はしているはずなんですよね。だけど、やっぱり相手のできないところとか目につきやすいし、また自分のできないところも目につきやすいから、自分はこんなに頑張ってるのにとか、相手は何もしてないみたいに見えちゃうっていうことは、まあまああるかなっていうふうに思うわけです。だから相互依存の時っていうのは、まあある意味、自分のできることもできないことも自分の性質っていうことをすごくよく分かっていて、まあ分かってなくてもその人と付き合いながら分かっていくっていうことができて、そこに優劣があるわけではなくて、で、誰かに頼ることができるっていうことかなと思っているんですね。でその頼る時っていうのも、依存の時って 100% もうなんか体重かけちゃうみたいな感じで重い女になっちゃうし、自立の時ってやると何でも私がやるわみたいな感じになって、人の力を全くこう信頼しないみたいな形になっちゃうんだけど、まあ、そうではなくて、依存、相互依存の時って、まあ、ある種依存先がね多分多くなるっていうことかなって私は思っています。だから完全に依存の時は 100% 依存する、自立の時は 0% みたいな、で100か0っていうことではなくて、この人にこの話聞いてもらいたい、この人の時にこの時これを相談したいとか、これはこのこの家事はここにお願いしたいとか、夫にはこれをお願いしたい、子供にはこれをお願いしたいみたいな感じで、その自分の、なんていうのかな、自分が立つことのために、いろんなこう分散してお願いする人がいるというか、頼れる人がいるっていう感じかなと思うんです。依存の場合だとどうしても、自分で立ってるっていうことではないから足がゼロみたいなイメージよね。で自立の場合は太い足が1本もしくは細い足が1本みたいな感じで1本しかなくて、まあ、その足がポキって折れてしまうと、まあ、燃え尽き症候群みたいな感じになっちゃうかなと思うんですけど、まあ、相互依存って自分の足がすごいいっぱいあるみたいなイメージですよね。そうすると 1,2 本折れたとしても、他の足が助けてくれるから、そこまでそのなんていうのかな、ポキって折れちゃったりっていうことはないみたいなところはあるかなと思うんですね。でただやっぱり人って誰かに頼るとか誰かを信頼するっていう風な時に、本当の意味での自分の価値を認めていないと怖いわけですよ。バカにされるんじゃないかとか、軽く思われるんじゃないかとか、なんかそういう風に思っちゃうっていうことはあるかなと思うので、その頼るくらいなら自分でやりたいっていうのはねあったりすると思うんですよ。まあ私はその傾向がね結構多かったなと思うんですけど、ただ人って本当に優しいし、頼ってみるとなんか意外な面というか、あ、こういうことも実はできるんだとか、ね、すっごい失礼だけど、自分が見ようとしなかった面を相手が見せてくれるっていうことはよくあるかなというふうに思うので、そういう意味でもなんか自分の新たな面をなんていうのかな、見れると相手の新たな面も見れるなというふうに思ったりはします。なので独身時代も依存、自立、相互依存っていうのはあって、結婚してからも依存、自立、相互依存っていうものに順を追って、経ていくものじゃないかなというふうに思っています。で愛し愛されたいとか理解し合いたいとかし合いたいっていうふうになったら、ある程度依存でも自立でもなく、まあ、相互依存の関係のところですねに向かわれるといいのかなっていうふうに思っています。 ということで今日は依存の愛と自立の愛と相互依存の愛についてお伝えしました。まあどれもベースは愛でしかないんですけどね、その表現方法がまあそのどこのステージというかどこにいるかによって違ってくるということになります。だから依存の愛の人は欲しい欲しいもらえない、なんで愛してくれないのみたいな、まあ、枯渇感ですよね。で自立の愛はどっちかっていうと与えていた自己犠牲だったりするので、こんなにやってるのにっていう風になってしまうけど、相互依存の愛ってどちらかというとお互い様の意識になるんじゃないかなっていう風に思っています。だからここまで来るとやっと感謝っていうのが、まあ、湧いてくるっていう感じですよね。だから依存の時と自立の時っていうのは、感謝しろって言われてもだってっていう方が多分もあの依存だったらだってもらえてないもんって思うし、自立の方だとだって私の方がやってるもん、なんで感謝しなきゃいけないのっていう風になっちゃうから、まあ、お互い様にはなかなかなれないので、なのでそこで無理してやるとねまたね腹立つからどちらかというとその相互依存の愛をあの求めて、に行くようにされるといいんじゃないかなと思っています。ではでは失礼します。